血糖値が高いまま手術を受けるとどんな危険があるか知っていますか？手術を受ける可能性は誰にでもあります。手術を受ける方の多くは手術前に血糖値が高くないかチェックされます。血糖値が高い場合にはそのままでは手術を受けられない場合があります。糖尿病がある方が手術を受けるときに知っておいてほしいことまとめました。血糖値が高いまま手術を受けるとどうなる？糖尿病のせいで手術が延期になる？手術の数日前から飲むのをやめる糖尿病薬は？手術の時にはどうやって血糖値を下げる？の順にお話しします。手術にもいろいろありますが、中くらい以上の手術の場合、できるだけ安全に行うために事前にいろんなチェックを受けることになります。今回のお話で手術といったら中くらい以上の手術と考えてください。一言で言うのは難しいですが、今回はご飯を抜かないでするような手術を小さい手術、そうでなくてご飯を抜いてするような手術は中くらい以上の手術としますね。多くの場合、手術の前のチェック項目には血糖値が高いかどうか、糖尿病と診断されているかどうかの確認が含まれています。血糖値や糖尿病の有無を調べるのには理由があります。血糖値が高いままだと手術の危険性が高まってしまうからです。特に起こりやすいのは傷の治りが遅くなることです。医療系のドラマなどで見たことがある方も多いと思いますが、手術の多くは皮膚を切ってその中の臓器に対して処置をして最後にまた皮膚を縫って終わります。皮膚は時間とともに治っていって最終的にはくっつくのですが、その治るスピードはみんな一緒というわけではありません。血糖値が高いとこの傷の治りのスピードが遅くなってしまいます。傷の治りが遅いということはそれだけ悪いことも起こりやすいということです。ここで言う悪いことというのは感染症です。人の皮膚の表面にはもともと菌がたくさんついています。手術の時には皮膚を消毒しておくことで菌がいない状態にするのですが、手術の後、傷が治るまでの間、菌がいない状態をずっと保つのは難しいです。ですので、できるだけ早く傷が治ってほしいのですが、血糖値が高いせいで治りが遅いと菌が傷口から入ってきてしまいます。体の中に入ってきてしまうと、手術で治した部位で悪い菌が増殖してしまい、感染症という状態になります。手術した部位の感染症、もし起こってしまうと大変です。その菌が全身に広がっていって命に関わることもありますし、もう一度手術しないと危ない状態になることもあります。このような手術の後に起こる悪いこと、病気を術後合併症と呼んでいます。血糖値が高いとこの術後合併症が起こりやすいです。このチャプターのまとめです。血糖値が高いと手術で切った部位の治りが遅れたり、感染症などの術後合併症が起こりやすくなったりします。糖尿病があること自体で手術が延期になることは少ないです。ただ血糖値が高すぎる場合には手術が延期になることがあります。それは血糖値が高いまま手術をすると危ないことが分かっているからです。実際に手術の前の日の血糖値が高い場合には手術の後に命を落とす確率が高くなります。では手術の前の日までに血糖値を下げた方が良いかというとその通りなんです。インスリン注射などの治療をすることで術後合併症のリスクが小さくなることも分かっています。手術までに血糖値を下げることが大切なのは分かりました。でも血糖値は1日では十分下がりませんし、急激に血糖値が下がりすぎるとそれはそれで危ないです。これらのことが分かっているので、血糖値が高い場合は手術の前に血糖値を安全にゆっくり下げるための十分な時間が必要です。そのために手術の予定を遅らせることがあります。 手術を安全に受けるために入院して血糖値を下げる治療を行うことも少なくありません。手術前に血糖値を下げる治療がうまくいっていないとどうなるでしょうか。手術のために入院してきたけれど血糖値がとても高いという場合は、手術を中止してまた日程を組み直すこともあります。たまに栄養をつけなければと入院の直前に大量に食べてくる方がおられますが、糖尿病の治療中ならそれはしない方が良いですね。このチャプターのまとめです。血糖値やヘモグロビン A1C が高い場合には血糖値が下がるまで手術を延期することがあります。手術を受けるとなると普段使っている薬を前もってやめておかないといけないことがあります。メトホルミンという薬は手術の前後は使わないようにというルールになっています。メトホルミンには乳酸アシドーシスという怖い副作用があります。乳酸アシドーシスはそれほど頻繁には起こらないのですが、手術の時にメトホルミンを前もって中止していないと乳酸アシドーシスという怖い副作用が起こりやすくなります。メトホルミンや乳酸アシドーシスについては別に分かりやすく解説していますので、そちらもご覧ください。どれくらいの日数中止するかですが、私の知ってる範囲では手術の2日前から中止して、手術当日とその後2日間も中止して対応している病院が多いです。合計5日間は少なくとも中止するというルールですね。術後3日目以降も十分食べられる、術後の感染症など悪いことが起こっていないなどの条件をクリアして初めて安全に再開できる薬です。糖尿病薬の中にはもう一つ数日前に中止しないといけない薬があるのですが、それは SGLT2 阻害薬というグループに属する薬です。また難しい言葉が出てきました。 SGLT2 はソディウムグルコースコトランスポーター2の略語です。日本語に訳すとナトリウムグルコース強薬輸送単体2となります。この SGLT2 は腎臓にあって、人間にとって貴重なエネルギー源である糖が尿中に捨てられないように血液の中に戻す働きをしています。糖尿病薬の SGLT2 阻害薬はその働きを少し邪魔することで糖を尿中に捨てています。そうすることで余分な糖を体の外に出してくれます。この糖を出す働き、普段ご飯を食べている時には高すぎる血糖値を下げるのに役立ちます。ただ手術で絶食になり長い時間体に糖が入ってこない時だと危ない状態につながることがあります。糖が入ってこないのに糖を捨てるのでエネルギー不足になります。使える糖がなくなってしまうと体は脂肪を燃やしてエネルギーを作ります。その時に出るのがケトン体です。体の中にケトン体が増えてきてケトーシス、あるいはより危ないケトアシドーシスという状態になることがあり、とても危険です。危険なことが手術の時や手術直後に起こってしまいます。手術だけでも体の負担はとても大きいのに、そこに別の病気が加わるので命に関わることもあります。これを予防するには SGLT2 阻害薬を手術の3日前から中止しておくことが推奨されています。普段は安全に使えている薬でも手術となると数日前から中止にしないといけないことがあるので知っておいてください。メトホルミンと SGLT2 阻害薬以外の飲み薬は手術当日から使わないようにすることが多いです。手術の日は薬どころかご飯も食べないですし、飲み物も制限されていますからね。なんか中止する薬ばっかりだけど大丈夫なの？と思いますよね。その通りなんです。中止することで普段より血糖値は上がりやすくなります。次のチャプターでは血糖値が上がらないようにするためにどうするか説明しますね。このチャプターのまとめです。 メトホルミンと SGLT2 阻害薬は手術の数日前から中止することが推奨されています。手術の数日前からメトホルミンと SGLT2 阻害薬を中止して、手術の当日からは他の飲み薬も中止しなければならないとお伝えしました。糖尿病の治療で使っている薬をやめるだけだと血糖値は上がってしまいます。特に手術の最中や手術の後というのは体に大きな負担がかかるので、そういう時には血糖値はいつもより上がりやすくなります。血糖値が高いと、前半でお話しした通り手術した部位の感染症など術後合併症が起こります。ですので手術の前後に血糖値を下げることは大切なんです。手術の前後の血糖値を下げるのは難しいので、基本的にインスリン注射を使って血糖値をちょうどいいくらいに調整します。インスリンの使い方も様々です。自分で注射するときは皮下注射といって、お腹などの皮膚に針を刺して、そこからインスリンを皮下の組織に向けて注射します。それが血液の中に吸収されて、血液の流れに乗ることでインスリンが全身に届いて、その効果が出ます。インスリンはいつ注射するのでしょうか？インスリンは多くの場面で活躍します。血糖値が高い時だけインスリンを使う方法もありますし、術後食事を食べるならその食事の直前にインスリンを使う方法もあります。また寝ている間にも血糖値が上がってしまうことがあるので、そうならないために24時間効果が続くようなインスリンを使うこともあります。皮膚に打つ方法以外にもインスリンを使う方法があるので説明します。それは直接血管の中にインスリンを入れる方法です。手術の後、多くの場合は点滴をします。すぐに水を飲んだり食べたりできないので点滴は必要なんですが、糖尿病の人に糖が入った液体を点滴すると血糖値が上がりすぎてしまいます。そうならないために糖が入った点滴の中にインスリンを混ぜておくという方法があります。そうすることで点滴の中の糖とインスリンが同時に体に入ってきます。同時に入ってきたら体がうまく糖を利用できるし、血糖値も上がりにくいです。一石二鳥ですね。点滴の中に混ぜない方法もあって、点滴とは別にインスリンだけが入った液体を少しずつ血管に入れる方法もあります。インスリン持続静脈注射という方法です。この方法は血糖値をすぐに下げる、こまめに調整するのに向いている方法です。ただ点滴の速度や血糖値の動きをこまめに観察する必要があるので、主に集中治療室のようなところで使われる方法です。このようにいろんなやり方でインスリンを使うことによって、血糖値がちょうどいい値になるように調整しています。手術の時に人生で初めてインスリンを使うという方も多いです。よく聞かれるのが依存性がないかということです。インスリンは一度打つとやめられないという噂を聞いたんだけどと心配される方も少なくないです。インスリンに依存性はありません。手術が終わって退院するときには元の飲み薬に戻ります。例外はインスリンを作る力が落ちてしまう手術をしたときです。インスリンを作るのは膵臓という臓器だけです。その膵臓を切るような手術や膵臓をすべて取ってしまうような手術をしたら、それまで使わなくてもよかったインスリンを使い続けないと危ない状態になることがあります。あとはもともとインスリンを使った方が良いくらい血糖値が高かったけれど、何かの理由で使っていなかったという人も、退院後もインスリンをそのまま使うということもあります。そのような例外を除いて、基本的には手術のためのインスリンは退院の時には終わりになることが多いです。このチャプターのまとめです。手術の前後はインスリンを使って血糖値を下げることが多いです。まとめです。血糖値が高いと手術で切った部位の治りが遅れたり、 感染症などの術後合併症が起こりやすくなったりします。血糖値やヘモグロビン A1C が高い場合には血糖値が下がるまで手術を延期することがあります。メトホルミンと SGLT2 阻害薬は手術の数日前から中止すべきとされています。手術の前後はインスリンを使って血糖値を下げることが多いです。以上です。慎重に作っておりますが、内容が皆様の状況に当てはまるかどうかを目の前の医療スタッフの方々に確認していただけますと幸いです。このチャンネルでは糖尿病に関するお話を分かりやすく伝えていきます。糖尿病で困ることが減るように一緒に知識を増やしていきましょう。トウスケと一緒にレベルアップ。